おはようございます。森です。5月1日金曜日、時刻は朝の6時54分です。今日は金曜日なのでライブ収録をしております。今日が5月1日だっていうことを昨日の時点ではすっかり忘れていて、私が作ったバレットジャーナルにも4月は31日までしっかりね、作られていたんですよね。なんかカレンダーとズレがあるなと思ってよく見たら、西向く侍じゃないですか。30日までしかないんですよね。西向く侍ってね。ああ、そうだ。4月は30日までしかないのかと思って、今日は5月の1日になってます。で、明日の5月2日土曜日は、夜の20時から21時まで、エコさんとコラボライブをします。もしかすると、家族の事情とかによって、日程変更というかね、延期になる可能性もあるかもしれません。もし、明日開催されて、話聞いてみたいなって、私の話っていうよりはね、私自身はね、こうしていつもベラベラ喋っているので、まあそんなにあれなんですけど、エコさんの話を聞いてみたいとかね、やっぱりこう、エコさんが一人で喋ってるのと、私と会話してる時の様子っていうのは多分ちょっと違うと思うんですよ。人って誰もね。私もまあそうなんですけど、またちょっと違う一面を見てみたいとかね。そういう感じの方いらっしゃいましたら、遊びにいらしてみてください。アーカイブは多分残ると思います。で、今日は、最近ね、オーディブルで聞いている、町田園子さんの月とアマリリスという書籍と、今朝ラジオのおはようテラちゃんでエコーチェンバーというねワードが出てきたんですよね。このね、月とアマリリスとエコーチェンバーがね、なんかねこう重なるなって感じるところがまあ結構あったので、それについて今からお話ししていきます。まずエコーチェンバーとは、これは調べたものを私が書いたのでそれを読み上げます。自分と似た意見や思想を持った人との、自分で書いた文字が読めないな。もう一回いきますね。自分と似た意見や思想を持った人々の集まる空間内でコミュニケーションが繰り返され、自分の意見や思想が肯定されることによって、それらが世の中一般にも正しく間違いないものであると信じ込む現象。または閉鎖的な情報空間において価値観の似た者同士が交流共感し合うことで特定の意見や思想が増幅する現象、このように書いてありました。月とアマリリスはまだ最後まで読了してはいないんですが、まさにね、こういう閉ざされた空間内でのコミュニティの中で、まあ、こう起こることですね。なんかその、まあ、恐ろしさみたいなものをね、 改めて感じたんです。ちなみにこの町田園子さんの月とアマリリスはですね、町田園子さんが、リリちゃんの本を書いた、あの、宇都宮直子さんへの取材をされている、されて、まあ、書かれている書籍なんだそうです。ますますね、興味が湧いてですね、で、まあ、書籍の内容を、ちょっとこう、反芻してみた、まあ、なるほどなっていうふうに私は感じているところです。この、閉鎖的な情報空間において、価値観の似た者同士が交流、共感し合うことで、特定の意見や思想が増幅する現象。これはもう本当にね、家庭内も気をつけなきゃいけないと私はね感じているんですよね。家庭内ってそもそも閉ざされた空間ではあると思うんですよ。家庭っていう場所はね、まあ、家庭ってやっぱりこう家の中ってやっぱり怖い。おはよう、ありがとう。今日ね、そう、金曜日じゃん。よく考えたら金曜日だし、よく考えたら5月1日だった。5月だった。しかもなんか夫がね、夜遅く帰ってきたり、夜めっちゃ早く、バグってんだよ。めっちゃ早く帰ってきたり、朝もめっちゃ遅く出てったり、めっちゃ普通に早く出てったり、なんかおかしくてさ、全然リズムがもう引っかき回され続けていて、うん。昨日はちょっとピアノ弾けてないんだけど、でもピアノ弾いてないわけじゃなくてね、撮れないんだよね。夜おかしなことになってて。喋るだけだったら全然できると思うんだけど、ピアノってやっぱさ、それなりに音を発生させるしさ、ね、結構選ぶじゃん。時間帯とかね。だから、まあ、弾いてたりはするんだけど、撮れてなかったりはしている。そうなのよ。だからまあ、そう、金曜日だと思って喋ってんだけどね。そう。で、今日エコーチェンバー現象と、町田園子さんの月とアマリリス、この書籍との、内容がね、結構こう、なんていうの、被るなっていうか、私の思考回路の中で結構パパパパってつながる部分があったから、これについて喋ってみてるんだけどね。そう、家庭ってそもそも閉ざされた空間なんだけど、でもやっぱ翻して見てみると、そこがね、その子供たちとかにとって、子供、まあ自分にとってもだけど、大人は子供に関わらず、その家族にとって、安全な帰る場所で、ある場合はね、全く問題ないと思うんです。でもそうじゃなくって、やっぱりね、そうじゃない。例えば、虐待が起きているとか、DV が起きているとか、ヤングケアラー状態であるとかね。うん。そういうことが、見えないんですよね。外にね。どうしても、ここ閉鎖的な情報空間において、っていう部分だけをこうつまみ取ると、家庭っていうのはね、もうやっぱりこうなかなかその現状っていうのが外に伝わりにくい場所であると思うんですね。だから、まあ、ゆえにね、子供が不登校になっている状態である場合とかっていうのは、守るという役目だけを、ああ、なるほどね。イヤホン。 そっかそっか。イヤホンオフにね。うちもね、同じだよ。そう。大事だよね。そういうコミュニケーション。行ってきますってね。お疲れ様。送り出し、見送りね。お疲れ様でした。そっかそっか。大事だよ、本当に。そう、そう、不登校家庭になって、まずね、シェルター的な役割として、まあ、上手に機能できている時っていうのは、まあ、それで十分、家庭の役割っていうのを果たせると思うんだけれども、やっぱり、ある程度時期が過ぎてきた時に、その、閉鎖的な情報空間が、長期的に、子供に与える影響っていうのは、いかほどなのかっていうのは、やっぱり冷静に考えなきゃいけない部分だなっていうのは、すごく思うんですよね。これは、だからこう、なんだ。だから学校に行った方がいいよっていう話じゃなくて、まず、そこじゃなくて、その、閉鎖的な空間に、で、子供を守り続けることの、長期的にね、子供をこう守り続けることの、また別の影響っていうのを、大人は冷静に考えなきゃいけないっていうのはすごい感じてるんですよ。だから学校が必要だ、ではなく、別に、それこそね、学校にこだわる必要はないけれども、まず、信頼できる大人、親以外の大人と交流を図れる場所はないかとかね。別に丸一日とかじゃなくても、そういう極端な話じゃなくてもね、別の刺激をこう子供が受けられる環境があるかどうかとか、そういう視点がやっぱり必要になってくるのかなっていうのはすごい感じているんですよね。で、この価値観の似た者同士が交流共感し合うことで特定の意見や思想が増幅する現象っていうのは間違いなく親子間でも起こりうるわけじゃないですか。価値観が似てるかどうかは別として、特に閉ざされた空間で子供が育った場合、それが当然、まあ親の言動が当然のものとして認識されるわけですから、閉ざされてなくても、うちの家庭のこういう文化ってよその家庭ではないの？みたいなことって大人になって気づくこととか山ほどあるじゃないですか。別に閉ざされてなくてもね、普通に学校とか行って別に友達関係とかも普通にある人でさえあるわけじゃないですか。うちの家庭って結構、うちの家庭で起きてたああいうことってちょっとよそでは案外ないのかなみたいなこととかってあると思うんですよ。まあ、こういうことに気づけるチャンスがより少なくなるわけですよね。閉鎖的な空間にで子供が成長するっていうのはね。そうすると、まあそれがね、疑い、なんかこう当たり前にあるものっていうのはこう疑う余地もないっていうかね。だからそれを信じるとか信じないとか、それ以前の問題だと思うんですよね。なので、長期的にやっぱそう閉ざされた空間だけで成長するっていうのは、やっぱりね、外に出た時に、外に出た時のギャップがね、より大きくなる。ゆえに、より、こう社会っていうものに恐怖を感じるようになるんじゃないかなっていうふうに私はね、感じているんです。で、この月とアマリリスに登場してくる女の子、まあ、殺されてしまう女の子がいるんですが、この女の子はですね、非常に育てにくい子 ああ、山ほどあるよね。ほんと、大学に入って一人暮らし始めて、やっと世界の広さにちょっとだけ気づいた。あれは必要なけ、ああ、経験だった。ね。本当に、もう、なんかさ、世界の広さってさ、こうさ、思い描いてるものと現実がちょっとずれてたりしない？あ、これが世界かっていう、その世界自体を再認識するときとかもあるし、私はね。なんか、なんだろう。世界の広さって、世界の広さもそうだし、視野の広さもそうだけど、なんか視野を広く持とうとかね。多分、視野を広く持つってさ、やっぱ、経験なんじゃないかなって思ってて、どんだけ想像を巡らすことができたりとかしても、どんだけ多くの人と SNS でつながっていたとしても、現実の世界で直接人と対峙した時にうまくやり取りができないとかね、価値観の違う、全く違う相手と対峙した時に、適切な距離を取りながら、相手の話も聞きつつ自分の意見も話すとかね。なんかそういう、結局、まあそういうことなんじゃないかなと思ってて。なんか、どんだけ頭の中で視野を広げられたつもりになったとしても、やっぱ、それをね、実際実践できるかどうかって言ったら全く別の話だと思うんだよね。まあ知識はないよりはあった方がいいかもしれないけど、でも人間の反応ってさ、その反応っていうのはどうしてもさ、思考よりも早いわけだから、こう人とのさ、やりとりってさ、もう秒以下の単位で進むというか、会話の中で相手が言葉を発する前に表情が固まるとかね、なんかこう、それこそ目の動きとか、なんかそういう本当に反応っていうのっていうのはさ、直接目の前にいる場合っていうのは見えるよね。見えるし感じるから、やっぱ動物だよね、人間もね。なんかそういう時に、まあ自分のね、視野の狭さを逆に突きつけられる時もあるね。視野とか、まあ世界みたいな、あー私ってこれぐらいのことで動揺するんだとか、わあ、なんか視野広く持ってたつもりだけど、やっぱそうでもないなとかね。やっぱこうすごくね、言葉以前の反応で結構ね、そう、自分にがっかりすることっていうのが私はあるね。やっぱ凝り固まってたんだなーとかさ、思うこともあるし、結構こうがっかりすることはあるんだよね。そうで、このね、反応ね、素が出ちゃうよね。そうなんだよね。なんだろうな、でもとかさ、でもって、それこそ前にさ、ちょっとっていう言葉を連発して、私、ちょっと結構前かちょっとつってるけど、なんかついちょっとって言っちゃうとか、あと、でもはね、すごい気をつけるようにしてるんだけど、でもって間違って言っちゃったら否定してね、否定っていうか訂正して、でもじゃなくてって、訂正するようになるべく気をつけてるんだけど、めちゃくちゃでも返しの人いない？あれさ、本人は気づいてないのかもしれないけどさ、でも返しの人がさ、目の前に何人かいたらさ、っていうか学校がすげえしんどかった時期ってそうだったなって思う。やっぱ先生たちは自分たちの 言いたいことがあって、それが正しいと思ってるから、目の前に例えば3人の先生とかがいて、で、こっちが意見言った時に、あ、でもねって、A 先生も、あ、でも、B 先生も、あ、でも、C 先生も、でも、みたいな、やっぱそっち側の意見を私に伝えたい気持ちがある時っていうのは、でもってまず言うわけだよね。もうなんか一時期そのでもっていう言葉にね、あ、否定、はい、否定、はい、また否定ね、みたいな。私の反応がね、デモデモアレルギーみたいになってる時があって、結局言いたいことはあるんじゃんと思って、お話お聞かせくださいとか言いながら、デモデモ、デモデモデモデモ言ってね、結局そちら側に言いたいことがあったんじゃんって思ってたのが、まあでも、4、5年前かな。まだまだ学校がね、まあ、連れてきてくださいっていう、ね。でもでもアレルギーでもね、気になる人もいる。で、その人数が、目の前に人数が多ければ多いほど、もう、敵っぽくなっちゃってね、すごい嫌だったんだけどね。そう。で、まあそのね、登場人物の子がね、殺されちゃうんだけど、若い女の子が殺されちゃうんだけど、その子は、家庭内でね、すごい育てにくいとされていた子で、親もどう扱っていいかわからない。から、まあ、親が愛していなかったわけではなくて、まあ、なんでしょうね。まあ、愛とは別なんだよね。そう、どういうふうに接するかっていうのは、やっぱ、愛とは別なんだと思うんですよ。愛の表現方法が一律ではないように、まあ受け取り方もそうだけどね、どんだけ注いでもね、枯渇しちゃう場合とかもあるだろうしね。まあ、その子は結局家庭の中で居場所をね、なかったんですよ、居場所が。家庭の中で居場所がなかった。まあ、学校に行っても、どっちかっていうとね、まあ、なんでしょうね。まあ、今で言うと何かお持ち、なんだなっていうのは思うけれども、うん、やっぱこう、難しい。集団の中でね、難しい。うまくやっていくのが難しい。で、まあ、高校生ぐらいになって、少しこう、それこそね、世界が広がった時に、人付き合いの幅が広がった時に、ちょっとね、良くない、良からぬ、こう、社会の闇の方にね、引きずり込まれていってしまうというか、引き寄せられていってしまうというかね、まあ、そこで、その彼女は、自分がそこで人にね愛されるとか認めてもらうみたいな、受け入れてもらえるとかね、そういう歪んでるんだけどね、歪んでるの、傍から見たら絶対歪んでるけど、そんなの愛じゃないよって傍から見たら言えるけど、でも本人はずっとそういったものに枯渇して いたわけだから、もう生まれて初めて、そういったものにね、包まれたっていう感覚になるのは当然なんですよね。だまあ、言うのは簡単だよね。それは歪んでる愛だし、そんな人とは付き合うべきじゃないっていうのは簡単だけど、じゃあそれをね、言った人が、その子の気持ちを満たしてやれるかっつったら、られないわけだから。ってなると、その子にとっては否定じゃないですか。そんな人と付き合ったらいいことあるわけないよ、なんつってね。その子はその人と付き合うことで、もう完全に幸福を感じてるわけだから、全否定になっちゃうわけだよね。やっぱりね、だからこそ、まあ、そういう、 この裏社会が存在する理由というかね、まあ私ね、ちょっと話今一回ちょっとだけ飛ぶんだけどね、つい最近ね、野宮優さんっていう著者のが書かれている殺し屋の営業術っていうのも読んでるのよ。これもすごく面白かったんだけど、やっぱこうこの世に裏社会が存在する理由っていうのが、なんかこう、なんか分かるような気がするっていうかね、まあその裏社会がなくならないっていうのはそういうことだよねって、この片木の世界で生きられない人が一定数いるっていう、そのね、あ、そう、興味深い、これね、あの、うちの夫さ、営業職だからさ、営業の話よく聞いてて、で、まあ営業って結局脳科学と心理学なんだって言うんだよね。で、結構さ、夫営業得意で、楽しんでるみたいなんだけどさ、すごくこう、夫の口から出てくる心理学用語みたいなのとかがめっちゃ飛び出てくるのね、この小説の中で。で、その営業術を、ね、リアルな営業術を繰り広げながら、それこそ裏社会にあることをきっかけにね、裏社会で、なんならその、こちらの世界で、表の世界では、と虚無感しか感じなかった彼が、まあ、あることをきっかけに裏社会に行ってしまうんだけど、行くことになっちゃうんだけど、裏社会でめちゃくちゃ頭角を現すっていう。だからそのさ、人ってさ、やっぱなんだろうな、まあ、この世界って陰陽、まあ何でもね、陰と陽って、あると思うんですよ。この世界にはね。まあ、宇宙はちょっとわかんない。宇宙、まあ、地球も宇宙の一部っていうのは、まあ、なんとも言えないけど、人のね、動物の性質とかも、陰とか陽とかってあるように、やっぱこう、この世界全体がやっぱこう、陰と陽っていうのがあって、まあ、陽の世界が、正しい世界、陰の世界が闇とかね、裏とか、うん、まあよからぬ社会っていう風に表現されるのがまあ通常だと思うんだけど、でもやっぱりこう考えて突き詰めて考えていくと、まあいい悪いとかじゃなくて、やっぱどうしてもその陽があれば陰がある。その陽があれば陰があるとか、陰があれば陽があるというか、うん、よし悪しではないんじゃないかなっていうのは最近すごく感じていて、親はね、それはね、まあ、親になった人がさ、そもそも陰の世界の人なのか、陽の世界の人なのかっていうことにもよると思うけど、まあ、じゃあここでさ、陽の世界で生きることがいい、よし、いいと思っていて、で、その方が生きやすいと思っていて、もう陰の世界は絶対にもう嫌だ。陰の世界、闇社会は絶対に、もう絶対ありえないって思ってる場合、まあそういう人は大半だと思うけど、まあ、なんだろうな。我が子にも、この陽の世界で幸せになってもらいたいなって思うのはまあ当然じゃないですか。もちろんね、犯罪はいけない、それは肯定しちゃできない、もちろんできないんだけど、ただやっぱね、そんなに単純じゃないんだろうな、この世界ってっていうのはすごい感じてて、そのいいとか悪いとかっていう、そういうことじゃないっていうね。やっぱ陽の世界だけでは、やっぱこの世界って陽だけでは成り立たない。それは教育とか親の育て方ではどうにもならない、やっぱ 人のね、その習性っていうのが、それぞれ生まれ持った習性っていうのがあるからなんじゃないだろうかっていうのは感じちゃうんだよね。ついね、そんな風に感じちゃうんだよね。そのね、まあこのエコーチェンバーにちょっと一回戻すと、よりね、この現代って自分と似た意見や思想を持った人々の集まる空間内でコミュニケーションを繰り返すことができるじゃないですか。自分のその意見、考え方ってやっぱいいとか悪いとかもうそれこそないんだろうし、まあ正誤、正しいとか間違いとかね、そもそもね、そもそもないだろうっていうのはすごい思ったのね。この殺し屋の営業術を読んで、やっぱ別の世界に入ってみたら、そんなね、自分の正しいと思ってることなんていうのは全然正しくないかもしれないしね。すごいそれは思った。やっぱりまあ今私が一番こうちょっとこれはやだなって思ってるのは、あなたの意見はやっぱり素晴らしいよねみたいなとか、自分が言ったことが肯定されるばかりになって、自分がね思い上がることだなっていうのはすごい思っていて、でそれをね、自分の意見とか考え方が正しいよねって、自分が自分を肯定する材料を探してしまう自分もちょっと嫌だ。自分はきっと間違いないと思うんだよなとかね、思いながらね、この自分を肯定してしまう、肯定する材料をつい探してしまうっていうなんかちょっと嫌だなって思う時がある。かといってね、不必要に否定する必要もないんだけど、やっぱこう過度にね、自分は間違いないだろうってこう信じ込みたくなるのもちょっと危ないなっていうのはすごい感じてるんだよね。だからこう、そうね、なんだろうな、自分と似た意見とか思想っていうのはどうしたってね、友達っていうのは価値観の似た人と友達になるというか、価値観が似てる人と友達になってんのかな。私友達超いろんな人いるんだけど、なんだろうな、モリーちゃんは私はこう思うってはっきり言う人だから大丈夫だぞ。これ私の意見ありがとう。もうね、本当に、違う意見を言ってくれるときに、言ってくれる人がいて、そばにいるときにね、はって思うの。私さ、友達今いろんな人いるっつったと思うんだけど、まずね、子育て中の友達っていうのは、まあ、そうだな。まあ、5人友達がいるとして、子育てしてる友達は、1人。二人かな。あとは、まあ、独身とか、独身とか、独身、あとなんて言うんだっけ、結婚してるけど別に子供は儲けてないとか、本当にいろんなパターンの人がいて、年齢もね、まあ、すごい年下の友人は今んとこいないんだけど、上は20歳まで。一番、とても仲の良い友人の年齢、私より20個上だからね。まあ、本当にバリエーションに富んでいて、やっぱね、こう、でもさ、それ違くないかっていう感じのことを、はっきりと言ってくれる人がそばにいてくれるっていうのは、何より私のこう、安心材料っていうかね、それもそうだね、つって。確かにそうだよね、つって。一瞬ドキッ、ハッとして、うわ、そこ盲点だったわ。危ねえ、危ねえ、みたいな。なんかそういうことにすごいやっぱ感謝するっていうか、 そうだよね、わかるよねって言ってくれてたら、それは気持ちいいよね。別にハッとする必要もないしさ、ガーンってなることもないから、それは気持ちよくさいられるかもしんないけどさ、でもさ、じゃあその 全肯定してくれてる相手とか、まあめちゃめちゃ共感してくれる相手が私と一緒にいて気持ちよく過ごせて、気持ちよく私と一緒に時間を共に過ごせてる、ん、私と一緒に時間を共に過ごせているかどうかは分からないからね。やっぱ怖い。すごく私はそういうことを恐れてる。で、最近すっごく思ってることが、まあ、例えばね、人よりもできないことが多い場合は、例えばじゃあうちの次女が、いろいろな洋服を着られません。たくさんの洋服着られません。もう市販の洋服のほとんどが着られません。だから服を、市販の服をね、着られることは実は当たり前じゃないんだよっていうふうに私が語ることはとても簡単だし、これまでもや、もう本当自分でも呆れるぐらい言ってきた。多分これはもう誰かに分かってほしいっていう私の、なんかね、なんか周知を広めたいとか、そういうね、綺麗なものじゃない。私の欲だよね。分かって誰か、もうお願い、辛い。もう、こういう人もいるんだから、みたいな。もうちょっと怒りみたいなのもあると思う。でも、最近ね、ようやく分かってきたことは、やっぱ、幸福感とか、感謝の強要も、良くないっていうか、でもこれって無自覚にやっちゃってたんだなっていうふうに気づいたんですよね。なんだかんだ言いながら、いやいや、もう服ね、着られない人もいるんだから、着れること、そこら辺のね、で、売ってる服着れることはすっごくありがたい、ありがたいことなんだよ、とか言いながら、だからか、なんか、かっこ、だから感謝した方がいいよ、かっこ閉じっていうおひれがね、ついていたと思う。私の言葉には。かつての。とかね。まあ。今、こうして暖かい家に暮らして、食事も困ることがないから、すごい感謝している。っていうところまではいいとしよう。それは勝手だよ。自分で感謝するのはもう勝手だよ。した、もう大いに感謝すればいい。ただし、これを人に強要することもやっぱり違うっていうのを感じたっていうか、そのハッとさせられたのは、まあ、戦争の話とか、食糧難の話とかを子供たちにしてた時に、次女がね、とは言っても今目の前に食事はあるし、明日そういうことが起きるっていうこともその想像しがたいっていうか、多分明日もやってくる。多分ね、明日もやってくるんですよ。よほどのことがない限りね。だから、昔はこうだったって言われても、やっぱその、なんて言うんだろうな。今そのなんだろう、なかった時代を想像して、めちゃめちゃ極端な質素倹約に励むとか無理じゃん。だからその、まあ、次女がね、そんなようなこと言ったのよ。覚えてるかな、本人。覚えてる、この話。ちょっと前だよ。あなたがさ、言ったことを自分で覚えてる。ママに言ったじゃん。そんなこと言われてもさって、別に今起きてないし、明日すぐに、うん、覚えてる？あ、覚えてんだ。覚えてんだ。そんな、想像してね、なんていうの？
だって、いつか来るかもしれない。
そう、実際ね、そう、実際に、いつか来るかもしれないじゃん。でも今来てない。だから、ありがたいと思った方がいいよみたいな。ね、なんかそういう幸福感とか感謝って、やっぱ、諭すようなさ、なんかやんわりと、諭すようなね、言葉をね、にじませた時って、案外無自覚で、強要をしちゃってるのかもなって、すごいハッ 妬させられたんだよね、次女に。自分が今日、感謝するのはもういいじゃん。もうほんと十分に、もう十分に感謝したらいいし、幸福感も十分に感じたらいい。でも、それをね、人にね、今それできてるんだから、感謝だよねとか言いながら、過去感謝した方がいいよみたいなね。それって結局、それを持っている人に対する、まあ、確信、本当だよね、次女さんね。そう、それを持ってる人に対して結局、悲願でるわけだよね。自分はね。そこを素直に認めず、なんか怒りとかに変えちゃったりしてね、勝手にね、変換しちゃってさ、いや、感謝するべきだ、なんつってね。なんかやっぱ、そんなね、やっぱ幸福とか感謝っていうのは自分の中で、表明することも大事だけどね。表明することも大事だけど、でもそれは誰かに対しての強要になってないかっていうのは、これね、私5月のね、課題なんですよ。昨日振り返りページを作って、これ後でインスタに上げようかなと思ってるんだけど、まあ、YouTube にも上げる予定なんだけどね、次回の。私の課題、なんですよね。やっぱりこう、人に、無自覚に、のうちに、感謝や幸福感を強要していないか。そういう言い回しを、無意識のうちにしてないかっていうのはね、5月の私の課題なんです。っていうわけでね、今日の私の話はこんなところになりますが、エコバーン、明日は20時に出航となりますよ。何事もなければね、何の宣伝もしてないし、結局、あれだけどね、私たちがまずおしゃべりを楽しむということでね、明日は楽しみに私はしておりますよ。ということで、今日もね、42分間最後まで聞いてくれてありがとうございました。皆さんもゴールデンウィークは楽しく過ごせる人ばっかりよろしくね。楽しく過ごせる人ばっかりじゃないと思うんだけどね。苦痛だなっていう人も、休みがね苦痛だなっていう人もいると思うんですけれども、まあ、とにかくね、無事に安全に、乗り切れるといいなと思っております。じゃあ、今日も一日安全に過ごそう。雨だからね。じゃあ、またね。バイバイ。